4月2日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、来週末に予定されていた日米の首脳会談について、16日に1週間延期ということが政府から発表されました。それから台湾の列車脱線事故、台湾東部花蓮県で起こった列車脱線事故について、それから加藤官房長官が今日の記者会見の中で、酒井官房副長官を厳重注意したということが出てきました。菅総理を支持する自民党無派閥議員のグループのメンバー十数人と食事を伴う会合を官邸で、開いていたということについてであります。さあ、収録しておりますのが4月2日金曜日、日本時間の夕方5時50分です。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ465円13銭高、29,854円ちょうどで取引を終えました。アメリカの市場がハイテク株を中心に前日買われてましたんで、それを受けての上がりということになっております。まあ、半導体関連だとか、電子部品などが買われたということでありました。さて、まずは日米首脳会談についてであります。当初9日に会談する日程を調整していた日米首脳会談ですが、現地時間の16日にワシントンで開催すると、今日の閣議後の会見の中で加藤官房長官が発表しております。アメリカ側の事情で1週間程度の延期となったということなんですが、アメリカで新型コロナの感染拡大で受け入れ体制を準備するのに時間がかかるということで、この日程の変更になったということで、あります。まあ、ただ、これに関してはですね、まあ、いろんなこう思惑であったりとかというのを、まあ、指摘する向きもありますし、まあ、今のところその公式の発表ぐらいしか出てはいないんですけれども、どういったことがあったのか、まあ、北朝鮮韓国双方にちょっと、微妙な動きが続いているということもあり、何が原因なのかというのは、まあ、表の話と裏でというのは少し違いそうな、ところもあります。報道を待ちたいと思いますが、いずれにせよですね、一旦決まっていた日程がこうご破産になってしまうというようなことは、まあ、世界的に出すメッセージとしてはちょっとという感じがあります。まあ、こういった、まあ、足並みの乱れみたいなものというのは、ちょっと前にもですね、国防総省のスポークスマンが、尖閣について領有権を日本に認めるというような発言をして、まあ、これは一歩踏み込んだじゃないかというようなことが言われてたんですが、結局それはただの失言であったということで、後日訂正がされたと、施政権を認めるというふうに従来の発言、従来のラインに戻ったわけですが、一旦挙げたものが戻るとさもですね、交代したかのように見られると、まあ、今回の場合も4月9日というふうに決まっていたのが、まあ、1週間延期ということになって、まあ、本当にそのコロナの影響なのかもしれませんが、それがですね、足並みの乱れであるとか、あるいは、1週間何かの事情で、待たざるを得なかったのか、様々な憶測が飛んでしまうということ、まあ、それによって、相互の理解というのがずれてしまうということが、安全保障上、特にこれだけ、情勢緊迫の東アジアというものを考えると、非常に微妙なところであろうと思います。まあ、またですね、これ今回の、まあ、首脳会談というものはかなりアメリカの意向というものが入っていて、で、本来日本側は、まあ、国会も閉じるというか、ちょっとお休みに入るですね、ゴールデンウィークあたりを、予定、して、まあ、そこに向けて調整をしていたということがあるんですが、アメリカのバイデン政権側がもっと早めたいということ、まあ、中国に対してメッセージを送りたいというようなこともあり、4月の9日になったと。まあ、それを受けてですね、菅総理大臣も訪米をするにあたっては、ワクチンを打たなければいけないということで、急遽、3月の半ばに1回目のワクチン接種が行われたというような流れもございました。まあ、そのことほどさようにですね、かなりアメリカの事情にこう振り回されているというか、意向を、まあ、受けて、日本も それに合わせる形で、動いてきた部分があるわけで、まあそれがまたアメリカの事情で、保護にされたというようなことであればですね、そこについてというのは、まあ理由等々オープンにしないといらぬ憶測を招いてしまうことになると。まあそれでオフクスウェムはどこかというと、まあこれは中国であろうと、西側は本当は連携取れてないじゃないかと、こういうことをこう示すということになると、それはまずいことになるということですので、まあ、この辺の、まあ、情報の、ね、出方というものも、まあ、注目をしていきたいところだろうと思います。さて、続いてですけれども、台湾で、心配な事故が起こっております。台湾の東部花蓮県の消防当局によると、今日午前9時半ごろ、花蓮県で列車脱線事故が発生しました。大清水トンネルと呼ばれるトンネルでこれが起こったということなんですが、この列車脱線事故、まあ、あの工事用の車両が、サイドブレーキをかけずにですね、まあ、あの置いてあったということで、それが斜面をこう滑り降りるような形で線路を支障し、そこに、かなり速度を出していた特急列車がトロコ号というものがですね、ぶつかったと。で、それがトンネルの入り口付近であったということで、衝突し脱線したその先頭車両が、まあ、トンネルの壁の部分に、まあ、擦りつけるような形でかなりの衝撃でもってですね、どうやらあの脱線そして、転覆をしたというような、ことが出ております。車両の、まあ、大半がトンネルの中に入っているということで、大体ですね8両編成のこのタロコ号、先頭から数えて6両目まで、がトンネルの中にあると。そして、トンネルの外側に2両が、あるという形、まあ、緩いブレーキがけ、これがあのサイドブレーキがほとんど入ってなかったんじゃないかということが言われてますけれども、その違法駐車をしていた工事車両が、坂道を滑り降りて20メートル下の線路に落下し、タロコ号が、落下した車と衝突脱線事故が発生したというふうに見られるということであります。で、現地のですね、まあ、あの報道等々を見ますと、あの衝突したその先頭車両並びにその次の、車両が、まあ、かなり原型をとどめないような形で、大破しているということで、まあ、あの今のところですね、報道錯綜しておりますけれども、現地の報道によれば、48人死亡というような報道も出てきております。で、大半がこの先頭車両および2両目というところに、まあ、集中しているのではないかと言われています。で、これ花蓮県というのは、まあ、台湾の、この島の中でも、まあ、東側に位置するところで、ありまして、まあ、あの非常に風光明媚で、そして観光都市としても有名と、まあ、あのコロナ前はですねクルーズ船も寄港するようなところでもありましたけれども、この時期がですね、ちょうど台湾、まあ、中華圏は清明節の連休ということで、台湾もですねその連休初日だったということであります。で、これはあのこのタロコ号408号という列車なんですが、まあ、この列車はですね、まあ、あの樹林というところを出発して、まあ、台北でたくさんのお客さんを7時30分35分から40分というあたりに乗っけていくということで、まあ、この連休の初日、4連休の確か初日だったというふうに言われてますが、で観光地に向けてですね、まあ、ほぼノンストップで行くという早い特急なので、350人が乗っていた、ほぼ満員だったということで、あります。で、その満員のお客さんを乗せたこの列車が事故を起こしたということですので、まあ、あの犠牲者もたくさん出てしまっていると、負傷者も100人以上に上るというようなことが出てきております。で、一部の報道にはですね、この事故を起こした車両というものが、まあ、日本の日立製だということで、そこの部分に何か原因を求めるような報道もありましたけれども、今回の場合は、この工事車両の、放置 そして、管理の甘さというものが、直接的な原因だということが言われています。まあ、2018年の10月にもですね、同じ路線で、特急プユマ号が脱線、死者18人という事故が起きまして、まあ、これは運転士の速度超過が原因だったんですけれども、事故当初はですね、これも日立製の車両だったので、その整備であるとか設計の不具合なんじゃないかということが、まあ、しきりに日本国内で報道されました。結果としてその速度超過およびですね、列車の速度監視システムの不具合を、台湾の鉄道当局が放置していたということが、まあ、判明したと、いうことがありまして、まあ、この台湾の鉄道、特にこの台鉄と呼ばれる、まあ、いわば国鉄ですけれども、台湾鉄路のガバナンスの部分の問題というものが、まあ、ここのところクローズアップされてきております。まあ、さらに言うとですね、2016年17年には、25件脱線事故があったんですけれども、これを公表していなかったということが明らかになりまして、国会に相当する立法院でも批判が相次いでいたということで、事故調査報告書の中では台湾鉄路、台鉄の安全管理体制の不備の指摘などもあったということであります。まあ、今回はこのトンネルの工事の一環として落石防止のために業者に施工させていた、その工事の、トラックが本来は止めてはいけない坂道に止め、さらにサイドブレーキをかけていなかったというようなことが重なった。で、警察はですね、作業を担当した業者から事情を聞いているということですが、なぜこのトラックがそういった危険なところに放置され、サイドブレーキもかけられていなかったのかというあたりもですね、まあ、今後の事故原因の調査というところに、かかってくるところですが、まあ、連休の初日でお客さんがたくさんいるところで、しかも、まあ、ここ単線ですんで、他の列車も行き来するというところで、この特急が差し掛かるというところに、まあ、合わせるような形でですね、トラックが落ちてきていたというあたりも、一体何があったんだろうというところ、ちょっときな臭さを感じざるを得ないというところもあります。まあ、まず亡くなられた方のご冥福と、そして、事故怪我をされた方の回復を祈るということとともに、この事故原因というものの解明が待たれるところであります。まあ、何でもかんでもですね、この地政学に結びつけるというのはちょっと陰謀論めいてしまいますので、なかなかそうは言えないところもありますが、しかしながら、あらゆる可能性というものを、考えながらですね、この事故原因の調査というものをやっていただきたいというふうに切に願うところであります。そしてですね、加藤官房長官、今日その会見の中で、菅総理を支持する自民党の無派閥議員グループガネーシャの会のメンバーの、十数人と、食事を伴う会合を、昨日1日にですね、官邸で開いた、酒井学官房副長官を注意をしたと明らかにしました。で、酒井氏は2日の衆議院内閣委員会の中で、配慮が足りなかった分に関してはしっかり反省させていただくと表明をしており、今後は同様の会合を控える考えを示したということであります。で、まあ、これに関しては野党も反応をしていて、この酒井副長官の辞任を要求するというようなことになっております。立憲民主党の枝野代表も今日、酒井副長官の辞任を要求しております。また自民党の中からもですね、特定の政策的な会合の場として官邸を使ったのは適切ではなかったと、世耕参院幹事長が苦言を呈しております。まあ、世耕さんはこの、まあ、酒井さんと同じポジションである官房副長官も、まあ、参院側からの代表として務められていたという方でもありますので、まあ、その辺の事情等々もよくご存知でもありますし、またこの官邸、総理官邸というもの、当然ながら、行政府の一環ということになると。で、そこにおいて、この無派閥議員グループの会合というものは、まあ、立法府の側の、しかも政党の中の、任意のグループということにもなりますので、そういうところを使うというのが、まあ、三権分立という面からも不適切であろうということでも当然あるでしょうし、まあ、官邸の私物化、政治の私物化と、まあ、その辺は共産党の小池書記局長も指摘しておりますけれども、政治の私物化と言われても仕方がないと、副長官の資格はないというふうに取材で語ったということであります。まあ、 これに関して、昨日のあたりから共同時事などなどが報道をしておりましたが、これに関して、かなり激高した反論するような形で、答えていたというような、一部情報もあったりなんかしてですね、そもそも論として、この立法府と行政府の、部分の緊張関係というものに対して、この方酒井副長官、思いが全く及ばなかったというようなところがあるのかと、もともとこの官房副長官の任務として、むしろその立法府とのですね、やり取りについて、を官邸の、代表として、議員運営委員会であったりとか、あるいは国会対策委員会の方々とやり取りをするというような部署にいらっしゃると、その立法と行政の間の緊張関係であるとか、その立場の違いというものをむしろ最前線で、ご存知のはずの方がですね、こういうことをしてしまうというところは、与党の気の緩みであるとか、あるいは、渋すかと言われても仕方がないところなのかもしれませんし、これを任命した、菅総理の責任問題というのも、当然ながら野党は追及しに行くだろうなということであります。コロナ禍でですね、感染防止対策は取りましたと言いながら、この官邸でですね、こういった会合をするっていうのは、なかなかないと。コロナ前にですね、確かにこの派閥の人たちを呼んで、総理が、総理公邸で、食事会をする等々というものはありましたが、これ公邸でもない官邸の部分だということになると、基本的には公務をやる場であるということを考えるとですね、そこでこの派閥の会合をやってしまったと。しかもですね、これね、あんまりこういうことを言うのは適切でないかもしれませんけれども、この物の運び方も非常に、何か稚拙だなと思うのはですね、一応官房副長官が同席をしていると、これ4部屋に分けてどうやら会合をやったようなんですけれども、同席をしていたということであれば、副長官との意見交換というような形で、党を、代表する形ではないですけれども、国民の意見を伝えるのであるという形で、あるいは、何かこう提言書なりを携えてですね、官房副長官を訪ねるというようなことは、このガネーシャの会のみならず、さまざまな派閥であるとか、あるいは、任意の議員連盟のような形で、文書の施行とこういうものはいくらでもある話であるんですが、大っぴらにですね、派閥の会合だったと、要するにその最初の時点では何が悪いんだというような認識の甘さであったというところ、これはひょっとしたら大引くのかもしれないというふうにも思うところであります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司でした。